今朝は誰に導かれているかと題して小金井副牧師よりメッセージをしていただきます。本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書の箇所はガラテヤ人への手紙5章16節から26節です。新約聖書339ページ上の段、ガラテヤ人への手紙5章16節から26節です。お読みします。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。しかし御霊によって導かれるなら、あなた方は律法の下にはいません。肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。このようなことをしている者たちが神の国を創造することはありません。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。キリストイエスにつく者は、自分の肉を様々な情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。互いに挑み合ったり、そねみ合ったりして、虚栄に走ることのないようにしましょう。
皆さんおはようございます。一番前に座って、賛美を礼拝の中に賛美を捧げているときに、こう皆さんの歌う声がですね、この背中の方からこう聞こえてくるんです。それを聞きながら、自分も歌いながら、ああ今日は元気かな、今日はみんなどんな様子かなということを声で、思いながらですね、今朝も前に座って、その賛美がですね、こう全体にこう響き合っているときに、ああ今共に死の前に出ているんだなということを感じます。ぜひ体験したい方は前の方に座っていただいて、見えない後ろにどのくらいの人がいるのか、座っていただいたら共に礼拝しているなということを背中からも感じることができます。それが本当に大きな励ましです。なかなか皆さんと個々に顔を合わせて話すことはないんですけど、することは難しいんですけど、でも遠くから、あの人今日来てるかな、今日どんな思いで死の前に出ているかな、それのことを思い巡らしながら、いつも日曜日、礼拝を捧げています。いろんな思いでこの礼拝に来られていらっしゃると思います。過ぎた一週間の中ばかりではなくて、長い間、または本当にいろんな葛藤を覚えて、でも主の前に出ていこうとして、今日もこの場所に来られた、その信仰を見てですね、イエス様は、本当に祝福したい思いを、今日皆さんに受け取ってほしいと願っていらっしゃるはずです。 その方の前にですね、共に今日も御言葉を聞いていきたいんですけれども、私は高校で以前勤めていた時ですね、高校に、勤めていた時に、バレー部の顧問をしていました。自分もバレーボールをしていたので、まあ、バレー部、女子バレー部のですね、顧問を、まあ、していたんですけれども、まあ、練習試合でいろんな高校に行くんですね。で、その、新任の頃はまだ車の免許を持っていませんでしたので、電車やバス、まあ、生徒たちは自分たちでその会場に行くんですが、自分もですね、その時間に合わせて、電車やバスを使って、行きます。新しく建った学校は割とこう、辺鄙なところにある学校が多かったんですね。まあ、土地が安いということもあったんでしょうか。なかなか行きづらい、ところがありました。そしてある時その本当にこの東西の移動は電車があるからですけど南北がなかなか難しくてですねある時その南の方にある学校に行かなければならない自分の家からバスに行くにしても電車に行くにしても時間がかかるし行きづらいでよくよく考えてみると最短距離で見るとですね自分の家からそんなに遠くないまあ8キロぐらいですね8キロぐらいで行ける場所だったら電車バスを乗り継いで行くよりは自転車で行こうと思ってですね、当時、マウンテンバイクを持っていましたので、マウンテンバイクを使ってですね、南へ、下っていったんです。行ったことがあるところなので、なんとなくこう地理的には分かっていたんですが、その場所をこうある程度場所を選定して、マウンテンバイクで出発しました。ところがですね、行く途中で、やはり道に迷ってしまったんです。大体新しいところに行くときに必ず私は道に迷うんですね。で、目的地に着くまで、まあ、少なくとも一人、多かったら三人から五人の人に道を尋ねて、いつも行くというのが、大体でした。やっぱり間違っちゃったか、迷っちゃったか。で、大体いつもは道行く人に、聞いたりですね、お店があったらそこに入って聞いたりするんですけれども、まあ、なんせです。何もないところですから、人も通ってないし、お店もないし、聞くような人が誰もいなかったんですね。仕方がないしばらく自転車でこう走りながら、そうするとですね、向こうの方に2階で洗濯物を干している、夫人がいたんです。で、遠くの方から、すみません何々高校に行きたいんですけど、どう行ったらいいですかもう背に腹は変えられない。時間もどんどん迫ってるし。そしてその方が親切に、ああ、いとこ置いて、教えてくれたんです、その2階からですね、やりとりして。ありがとうございます。またバウンテンバイクをキュッと返してですね、そっちの方に向かって。行くんですけど、また途中で迷ってしまう。確か山手側の最後にこの心臓破りのような坂があって、そこを登り切るとその高校があるっていうのを知っていたんですけど、山手側にあった、あの辺じゃないかな、この辺じゃないかな、当てをつけていくんですが、なかなかその近くまで行き着けないんですね。川が通っていたりして。それでもうどうしよう、時間も迫ってきてるし、どんどんこう遅れてってしまう。するとですね、助け舟のように前の方にジャージを着た、この高校生が自転車に乗って集団で通っていったんです、前を。で、この子たちはバレー部だと思ったんです。雰囲気でわかるんですね、女の子。この子たちはバレー部だ。そして、ああ、この子たちも多分あの会場に、この辺にはもう学校がないからあそこに行くんだろう。いやー、この子たちについてったら、ついてったら、その場所につける。そう思ってですね、その、あんまり近くに走ってたら、向こうに着いたらちょっと恥ずかしいので、しばらくちょっと遠くからこうやってついていったんですね。ああ、この子たちに、ようやくよかった。この子たちについていけばよかった。いいと思って。で、しばらく走ってると、ああ、見えてきた景色がですね、ああ、そうそう、こんな景色だった。そうだ、こう、もうすぐ着くんだ。よかった。時間ギリギリだと思いながら。で、ずっと走っていくと、あれ?その子たちがだんだん海側に降りていくんですね。あれ、おかしいな、あっちじゃないのかな、違うよって言いたいんですけど、こっちが道に迷っていますから、そういうことも言えないし、で、しばらくついてると、いや、こんなとこ通ったかなと思いながら、で、しばらく行ってです、本当に行って、いや、これは違う。これは違う。これについてったら大変だと思って、また、バイクを、マウンテンバイクを、180度、こう戻しですね、さっき似たような景色のところまで戻ったんです。 車だったらね、ちょっとバックしてヒュッていけばいいですけど、自転車は大変なんですね。まあ汗を流しながら、時間も気になりながら、ようやくです。その坂の登る、そのふもとのところに着くことができたんですね。もう時間もオーバーして、もう汗もダクダクになって着いた時にはもう半分ぐらい働いたぐらいの感じでその場所に、ようやく着いたんですね。本当にその後、ああ、これは車の免許がいるなと思って、決断して車の免許をまあ取りに行ったんです。もう二度と自転車では行くまいと思って、もう大変な思いをしました。皆さんもこんな経験、まあここまではないでしょうけれども、ないでしょうか。行き先が決まっているのに、たどり着けない、というのはとても焦りますね。例えば出張先、新しい場所に行くのに、調べていったけど実際歩いてみると、わからないということがありますね。地図で見てたらよくわかるけど、実際そこを歩くと、迷ってしまう。いろんな人に尋ねて、あっちですよ、こっちですよ、と親切に教えてくれたり、教えてくれた人が間違ってたりする場合もありますし、また、ああ、この人についていけばと、私のようにですね、もう安心しきってついていっていたら、なんと、こう、それも違っていた。その見つけた道しるべが違っていた。まあ、自分がどこに信頼を置いて、誰に、導かれているのか、誰についていっているのか、誰があなたを導いているのか、私たちの信仰生活においてもそれは重要なことです。それによってですね、誰についていっているのかによって到着場所、結果というのは大きく変わっていきます。それは自分が行きたいところだったのか、本当に望んでいる場所であるのか。このガラテヤの手紙を書き送ったパウロは、御霊に導かれて歩みましょう、進みましょうと言っています。この25節見たいと思いますが、もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。イエス・キリストというお方を自分の救い主として心に迎えた、その時から、その瞬間から、この御霊に導かれて生きるという歩みがスタートしています。御霊に導かれて進むというのは、まあ、掴みにくい、抽象的な表現でよくわからないなという面もありますが、そのような抽象的なことではなくて、御言葉から自分自身に語られているとても現実的な言葉です。救われた私たち、その新しい人というものが望むものはですね、新しい人が望むのは、御言葉の中に生きる。御言葉の中に生きるということを新しい人は望みます。その旗印というのは、御言葉です。旗印は御言葉。私たちには目指している確かな場所があって、聖書の言葉は、私たちをその目的地までガイド、導いてくれます。まあ旅行などに行ってツアーコンダクターの人がですね、目的地にお客さんを連れていくときに、一番最初に振るのは旗ですね。皆さん、ね、いろんなツアー会社が来て、どこのツアー会社かわかんなくなる。でも、私のツアー会社はあの色の旗ですと。混ざってもわかる。旗印。そして、その旗が振られる方向に私たちはこう旅行で行くわけです。ガイドさんが導いてくれて。クリスチャンにとってのその旗印というのは、御言葉です。紛らわしい旗もあるんです。でも自分が見るその旗は、 御言葉なんです。聖書の言葉は地図のようでね、今自分がどこにいるのか、その自分の位置を教えてくれます。現在地、迷ったら必ず自分がどこにいるか、現在地を私たちは見つけます。自分がどんな状態にあるのかという現在地を照らして示してくれる。聖書の言葉はそうしてくれます。そしてその状態から次の一歩をどのように踏み出したらいいのか、そしてどの方向に向かって進むべきかを教えてくれます。まあ、救われる前の自分というのはそんなものがなくても自分なりに考えてやってくることができました。そのようなところで私たちは生きていました。その頃はですね、自分を導いてくれたのは、まあ、親の助言だったり、偉人の言葉、何か偉い人の言葉だったり、あるいはプラス思考の本だったり、肯定的に物事を考えましょう、こうしたらいい、 How to のプラス思考の本だったり、まあ、それも助けにはなりますけれども、しかしそれはどこまで行っても人間という限りのある枠を超えることができません。ところがイエス様を信じて救われた後ですね、私たちのうちにはこのすでに道しるべが与えられている、新しい価値観というものが生まれます。それは信じた時に私たちのうちに与えられるこの神様の命、神様の命です。その命は愛であるとか、神様の愛であるとか、神様の清さであるとか、神様の正しさであるとか、それを私たちに伝えてくれるその命、私たち自身が自分で捻出するものではなくて神様の側から来るもの、これが私たちを主のもとへ、確かなところへ導こうとしてくれるんですね。私は高校生の時、まだ洗礼を受ける前でしたけれども、学校まで定期で通っていました。一駅先のところに学校があったので定期、通学していました。定期を使ってですね、時々ですが、もう二駅先のところにですね、大きなこの駅で、デパートや何かがあってですね、買い物しやすい場所があったんですが、そこに行くときにですね、友達と行くときに、時々帰省をしたことがあったんです。その定期を使って、帰省をしたことがありました。その頃ですね、教会にキャンプか何かで来られた先生のメッセージで、自分はクリスチャンになる前、平気で近所の家になっているこの柿の木を黙って登ってもいで食べていた。もう別に当たり前のことだし、なってるしみんなのものだしいいやと思って、何の罪悪感もなくそれを取って食べていた。でもイエス様を信じてクリスチャンになってから、それは盗みなんだということ、罪なんだということを神様から示されて、ああ自分はとんでもないことをしていたな、柿の一つや二つ毎年なるしいいじゃないかと思って食べていたけど、とんでもないことをしていたなということに気がついて、それを二度とすまいと悔い改めた、話されたんです、その先生が。そして柿を盗んでいた家にまで行って、自分が今まで毎年毎年今までその柿を盗んで食べていました、どうもすみませんでしたと謝りに行ったという話をそのメッセージの中でされたんです。それを聞いてですね、心を刺されました。ああ自分のしていること、ああこれはどんなに些細な小さな額であろうと、高額であろうと、小さなことであろうと、絶対にしたらいけないんだ、それは盗みだ、やめようと決心して、そしてそのことを実行しました。 イエス・キリストを信じた人は、自分のうちにこのイエス・キリストというお方が住まわれるので、今までの教え、習慣、古い人、みんなやってるからいいじゃないか、ちょっとぐらいいいじゃないか、というこのグレーゾーンですね。はっきりしない。どうかな。この、肉なる人に対して敏感になっていきます。そしてこの古い人、罪から離れて、御霊に導かれて歩みたいと願うようになります。コロサイの2章の6節、7節、このようにあります。あなた方は、このように主イエス・キリストを受け入れたのですから、彼に会って歩みなさい。キリストの中に根ざし、また立てられ、また教えられた通り信仰を固くし、溢れるばかり感謝しなさい。キリストイエスを受け入れたのですから、彼に会って、in Christ、イエス様に会って歩みなさい。そしてキリストの中に根を張りなさいと。そしてその根を張ってそこから立て上げられなさいと。しかしですね、このようにしようと決断したその瞬間から、そうです、主よ。私はあなたの中に根ざして、あなたの中に生きて、あなたのうちに立てられたい。そのように決断して、これを実行しようとするとき、内側にあるこの肉の欲というものが黙っていないんですね。この戦いというものが起こってきます。それは古い人、肉とこの新しい人、御霊が自分の内側で戦うという。16節17節にこうあります。ガラテヤの5章16、17、私は言います、御霊によっては生みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのですと。二つは相入れない。今日出かけに夫婦で口喧嘩になった。一緒に出かけるときに口喧嘩になった。まあ元の原因は相手にあるのだから、向こうが謝ってくるまで放っておこう、黙っておこう、向こうが謝ってくるまで知らんぷりしておこう。けれども心が何かこうチクチクする。相手が悪い、自分は悪くないと思ってるけれども、でもどうであっても自分から先に許した方がいいのではないか、この思いとですね、いやいやそうじゃない、向こうが悪いんじゃないかという肉なる思いが戦うと。この青コーナー、まあリングを思い浮かべるんですが、青コーナーのこの私、古い人、自己中心選手がこう勇ましくこう立ってるんですね、青コーナーに。もう一方赤コーナーには、神の霊である御霊に生きる新しい人が立っているんです。チーンとこうゴングが鳴ってですね、わー戦って、そして古い人とこの御霊なる人がこう戦う、両者が自分の内側でこの戦うんです。赤が優勢になったり青が優勢になったり、ある時は感情に任せてこの赤コーナーの新しい人がこうノックアウトされてですね、青コーナーの古い人が勝つってしまうこともあります。しかしですね、私たちのうちにあるこの御霊によって生まれた新しい人が勝利を取るまで、私たちは 同じ戦いを挑まれます。なぜならキリストにあって新しく生まれた人が本当に望んでいることは、古い人と決別して御言葉に従う、御言葉の中に生きるということだからです。もともと生まれ持った私たちの肉の原理は自己中心、人間中心の立場を貫くものであって、それに対してイエス・キリストを信じ与えられた新しい命、御霊の原理は神様中心です。キリスト中心の立場を貫こうとします。どちらも水と油のように相入れない、二つは互いに対立して、そのために私たちは自分の内側に不自由さを感じるんですね。自分のしたいと思うことをすることができない不自由さを感じます。ロマ書7章の18節19節に、私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。私の体の中には異なった律法があるというんですね。それは私の心の律法に対して戦いを挑んで、私を体の中にあるこの罪の律法の虜にしているとパウロは言うんです。許しなさい、許した方がいいと片方では語られるけれども、もう片方でいやいや、こちらにも言い分があるじゃないかとささやきがあります。ある時は、恐れるな、私があなたと共にいると御言葉を知っているけれども、まあで恐れるなと言われても、現状を見れば不安材料ばかりで希望が見出せない、恐れと不安がやってくる。神様の言葉とこの自分の思い、この両者が戦う。この時にですね、私たちは御霊に導かれるということを学ばなければなりません。18節、5章18節、しかし御霊によって導かれるなら、あなた方は律法の下にはいません。御霊に導かれるなら、あなた方は自由を得たもののように歩むことができるんだと。あなた方は御霊に導かれるならば、キリストにある勝利を得て歩むことができるんだ。キリストによる勝利は御霊の実を結ばせて行きます。キリストの勝利は御霊の実を結ばせます。したいと思うことをすることができないという弱さを知らされて、自分のうちにある罪の自覚が深められていきます。ああ、こんな小さなことも自分はできないのかと落胆してですね、罪の自覚というものを私たちはその中で深められていきます。ああ、自分のうちには罪というものがあるんだな。罪の自覚が深まる度合いに比例して、私たちはその罪から解放してくれる福音の恵みというものを同時に深く味わうようになります。これは正比例してですね、罪の自覚が深まれば深まるほど、この福音の恵みの深みを味わってゆきます。私たちの内側でこの律法が権威を振るって、自分で自分をこんなんじゃダメだとこう裁く、そのような激しい戦いにあってもですね、そこで私たちが御霊に導かれることを心得ているならば、そのような自分に対していつもイエス様によって勝利をしていくことができます。そしてその勝利というのは、私たちのうちにある 私たちの内側にですね、御霊の実というものを結ばせていくんですね。その実というのは、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制。私たちが自由になればなるほど、イエス様の勝利をつかめばつかむほど、この実りが大きくなっていくと言うんです。自分の古いものはそのままにして、豊かな実を結ぶということはありえないんですね。自分のそのリングの上で古い人と新しい人が戦う。その中にあって、イエス様の勝利を握っていくときに、一つ一つ小さなところからですが、その中に私たちはこの御霊の実という実を結んでい、くものとなっていきます。よくですね、会話の中で、神様が言われる通り、御言葉に従うことができたら楽なんだけどね、という会話をね、聞きます。まあ自分も言ったことがあるかなと思うんですけど、本当にそうね、わーはーはーってこう、笑うような、こう、一言ですよね。イエス様に従うことできたらいいのにね、そうね、わーって笑って。でも分かってるんですね、どこか。従えたらすっきりするのに。突き抜けるように、何か引き上げられてですね、従えたらすっきりするのに。戦っているから辛いんだ。その戦いは自分との戦いですけれども、自分が古い人と新しい人が戦ってるから辛いんだ、不自由なんだ。従うことができたらどんなに楽だろうか。まあ往生際がいいか悪いかっていうところもありますけれども、分かっているんですね。どこか御霊の導きは自由を与えると言うんです。私たちが導かれ続けるならば、私たちはますます自由になるというんですね。御言葉を先取りしたら、それが私たちの勝利となっていきます。御言葉を先取りしたら、それがあなたを勝利へ導きます。現状はそうでないけど、この約束を握って、こうなるんだ。そうなるんだ。それに従うんだ。その握り続けていくときに、その握ったものは、私たちを勝利のもとに導いてくれます。それは、感覚的なことではなくて、感情ではなくて、現実的な御言葉を体験するということです。感情ではなくて、御言葉体験です。ロマ書8章の1節2節にこうあります。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。皆さん、アーメンでしょうか？いやー、定められてる気がするな。昨日もあんなことしちゃったし、こんな状態で罪に定められないわけないな。またふわふわふわっとですね、どこかこの御言葉の下からスルッと抜けて、現実に戻されてしまう。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。ありませんなんです。なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。青コーナー、罪と死の原理。赤コーナー、御霊の原理。戦って、ノックアウト。その御霊の原理がもう勝ったんだよと。完成された救いを受け取りなさいと。完成されてるんです。もうそれはすでにキリストに、イエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理を打ちのめしてるよ。完全にノックアウトしてるよ。飲み込んでしまったよ。原理は原理ですから、まだ私たちのうちに働いていますが、もうそれは完成されているよ。まあ、ワールドカップなんかで海外でしたときに、中継を見てる人は、どっちが勝ったか、ということはわかりますね。ところがですね、次の時間、タイムラグがあって、数時間後に日本で、ライブではないけれども、録画されたものが放送される。まあ、好きな人は結果を聞かずにそのゲームを見るんでしょうけれども、結果はもうすでに出ているんです。 でも見てる側はライブではなくて、この録画されたものを見ている。勝利はすでについているけれども、そのゲームを見ながらですね、わー勝つのかな負けるのかな、一喜一憂。しかしもうすでにゲームの勝敗はついている。そのような私たちは録画放送を見せられているようなものに似ています。結果は出ているけれども、まだ何かライブで戦っているような、それはもう録画にしか過ぎないのに、完成されているものを完成されたものとして見なさい。すでに勝利をもらっているよ。現実まだ自分の身に帯びていないけれど、キリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理から私たちを解放したんだ。これを信仰によって握り続けなさい。多くの人はですね、これを自分の感覚、感情で測ろうとしてしまうんですね。清められたような気がする、翌日はなんか汚れたような気がする。まあその繰り返しですね。神様がいるような気がする、そんな気がしない。まあ救いについてもそうですけれども、救われてるような気がする、しないような、と救いのこの保証というものも感情を当てにしてしまうということがあるんですね。自分は救われているんだという感情で信じようとする、気分的なものが優先すると、この安定感のないクリスチャン、安定感のない歩みになっていきます。まあこれをですね、機関車に例えることができるんではないかと思うんです。動力となってこの客車を運ぶ機関車、客車自体には何の動力も力もないんですが、この先導の機関車がですね、客車をこう運んでいく。一つはですね、この機関車の部分が感情、そしてその後に事実、信仰とつながっていきます。この電車はきっと、まあ脱線するでしょうね。感情がいつもあっちじゃないかこっちじゃないか、目的地にもつけないし。もう一つは、信仰が先頭なんです。信仰。その後に、事実、そして感情がつながっていきます。まあ、受選の学びの時に、あなたはどちらを選びたいですかと尋ねると、全員が、まあ、もちろんですが、この後者、信仰、事実、感情となっているものを選びます。気分によって救われているような気がしたり、そうでなかったり、導かれているような気がしたり、そうでなかったり、不安定ですね。神様の救い、神様の導きというのは、そんな当てにならないものではありません。この神様の導きというものに、従い続けていくときに、従い続けるものは、だんだんだんだんですね、主の御心というものを知るものに変えられていきます。従い続けるものは、主の御心を知るものになっていきます。御霊に導かれるというのは、御言葉を信じて、そこに自分の身を置く、従うという生き方です。御言葉の中に自分の身を、まあ、投ずるというふうにも言えると思いますが、まあ、ある時はですね、聖書が言っている言葉と現実生活にギャップを感じる時があります。まあそうは言っても無理だろうな。こう言ってるけど、まあ置いとこう。現状は現状だから。どこかこう切り離してですね。聖書が言っていることと現状とのこのギャップ。皆さんはそのギャップをどう対処してるでしょうか？対処しなければならないと感じていても、適当に妥協してしまうということがないでしょうか？このギャップの狭間に置かれて、その時に御言葉の側に立っていく。 御言葉を選び取ってそこに身を置くとき、自分の心はついてこない場合があります。先ほどの記者の話ではないですが、自分の心はついてこない。でも自分の心はあくまでも客車に過ぎないんですね。私たちの心を導いているのはこの信仰、主を信じる、御言葉を信じる信仰が動力となって私たちを導いているんです。その事実さえも導いているんです。御言葉を選び取ってそこに身を置くときに、私たちは勝利者としての体験を得ていくんですね。それは最後までいかないと分かんないことです。途中で、ああ、やめたとなったら、目的地を見ることができない。勝利というものを見ることができない。しかし、それを身を置き続けていくときに、この勝利というものを握っていくことができます。この勝利者としての体験の積み重ね、小さなこともやり過ごさず向き合ってですね、その勝利者の体験の積み重ねは、やがて大きな壁を乗り越えるという力につながっていきます。いきなり大きな壁ではないんですね。ダビデもいきなりゴリアテではなかったです。私たちの主を殴っているペリシテ人を、どうしてあなた方は見てるんですか、私たちには主がおられるではないですかと、ダビデ、少年ダビデは果敢に、この大の大人、武具をつけた大の大人の前で言うことができた。でもそれは、ダビデにすごい信仰があった。それもそうですが、その手前で、ダビデは小さな勝利者としての経験を積み重ねていたからです。羊飼いをしているときに、この羊を襲う獅子や狼や悪いものを倒してですね、ああ、主は私と共におられるんだ。という、その小さな体験の積み重ねの先に、この信仰の告白が、主は確かなお方だという告白を確信を持って言うことができたんです。そして、その確信、その導きというのは、私たちに本当の意味での自由を与えます。それは、生きていることの、喜び、自由というとですね、何でもしていいかということ、そうではなくて、生きていることそのものの喜び、いつも喜びがある。それを与えてくれます。そのように導かれることを体験し続けていくときに、私たちはもう一方で、神様の御心というものがだんだんと分かるものに作り変えられていきます。まあ子供がですね、成長して失敗や痛みを乗り越えながら大人になっていくときに、やがては親の気持ちを汲むようになる。親心が分かるようになる。なぜそういうことをするのか、なぜそういうことを言うのか、理解していくようになる。まあそれに似ていますね。神様が何を願っているのか、何を求めているのか、そしてその根底にはいつも愛してやまない愛がそこに流れているんだということ、決して戒めとして与えているんではない。戒めなければわからないものには戒めがやってくるでしょう。でもその根底には愛してやまない神様の愛があるという、積極的に能動的に私たちは従いたいと思うものに作り変えられていきます。従い続けていくものには、この主人の心というものが分かっていきます。受け身的でなくて、積極的に御言葉を生きるものとさせていただきましょう。私たちは新しく作られたものなんです。新しく作られたものなんです。皆さん言ってみましょうか。私は新しく作られたものです。はい、私は新しく作られたものです。もう一度言いましょうか。私は新しく作られたものです。本当にそうです。 何か古い家をですね、リフォームして一部だけ新しくされたんではない。古いもの全部を壊して、土台をイエス・キリストにすげ替えて、そこに新しいものを御霊に導かれながら神様が建て上げてくださっている。まだ工事の途中ですけれども、でももう完成図はできているんです。家を建てるときに完成図なくして家を建てる人はいないですよね。必ずこのようなという設計図を作って、細かく詳細に、それを作って家を建てるはずです。建てながらこうしよう、ああしようというのはないですね。神様の側では完成図があります。私たちはまだそれを見ていないですが、私たちはこの古いものが全部壊されて、新しく作り変えて、リニューアルされたものです。感覚に頼るのではなくて、感情に頼るのではなくて、御言葉がどう言っているのか、そこに自分の信仰を置いていきましょう。御霊によって生きるとき、御霊に導かれて生きるとき、私たちはこのイエス様が、キリストが私のうちに生きておられるんだなぁということを確信していきます。あれ、こんなこと自分で今まで思わなかったのに。あれ、今までここにいつも引っかかりを持っていたのに、知らない間に変えられていたな。後からわかることが多いですが、イエス様が私の中で生きておられるんだ。導かれていないようだったけれども、必死にしがみついて自分はイエス様の後をついていってるんだな。感覚ではないんです。御言葉を信じて、そこに自分の信仰を置いていくときに、感情とは別のところで、神様の側でですね、作り変えてくださっている。キリストにある自由を味わうものとされていきます。第二コリントの三章、16節、17節、ご一緒に読みしたいと思います。アウトラインにありますが、第二コリント3の16、17。はい。しかし、人が主に向くなら、その覆いは取り除かれるのです。主は御霊です。そして、主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆、顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられて行きます。アメン。主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられて行きます。そして、このお方は、絶えずです。私たちを導いてくれます。主は、絶えず私たちを導いてくれる。導かれる私たちの側はですね、最後まで、導き続けられるという。最後まで。途中で、やめた。やっぱり違う。ではなくて、最後まで導き続けられる。御言葉に従っていくときに、皆さんの中にもその勝利体験があると思いますが、神様の力と、また神様の言葉には権威があるんだなということが分かっていきます。権威というのは、他のものを服従させる力という意味ですが、何を服従させるのか。神の言葉に権威があるならば、一体神様の言葉は何を服従させるのか。それは、この世と称される神様と相反する悪しき者の力です。それらがですね、いつも私たちの弱さの中で、こう、働くんですね。いつも私たちを悩まし、私たちをそこで痛めてですね、人間関係を崩したり、いろんな感情のもつれを持ち込んだり、痛めて、そして堕落へと引きずり込もうとします。 それに向かって私たちが立ち向かっていくためのこの武器というのは、神の力、権威のある御言葉です。まあ、エペソ書の6章の中にはその聖なる武具のことが出てきます。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、頭には救いの兜をかぶり、足には福音の備えを履き、手には信仰の剣と御言葉の大盾を持ちなさいと、エピソードの6章に出てきます。聖なる武器。私自身ですね、今までのこの繰り返し繰り返し教えられた神様のこのお取り扱いというものを受けながらですね、ある時は模索、ある時は痛い思いをしながら、でも確かに御言葉のうちには神様の力、権威があるんだなということを教えられてきました。まあ前にも進めない、後ろでも戻れない、どうしていいかわからない窮地に追いやられるということがありました。そういう時はですね、何とかしなくちゃと立ち回るんですね。焦れば焦るほど物事はうまくいかない、進まない。まあそんな時はですね、祈ろうと思って祈っても、言葉だけで気もそぞろ、祈って祈りの場に着くけれども、頭は全然別なことを考えている、心が注ぎ出せないです。神様を見上げているけれども、まあ焦点が合わないというんでしょうか、導かれていない感じがするんですね。もうよくわからない、何していいかわからない、そんなものにこう取り囲まれている、そんな感じです。心を落ち着けて祈れない。旧約聖書の出エジプト記の14章には、このエジプトの民がいよいよ海を渡って約束の地の第一歩を踏み出すところが出てきます。まあ100万とも200万ともいうイスラエルの大軍勢がですね、海を目の前にして、どうやってエジプトからこう脱出するのだろうという、この緊迫感があふれる場面がここに書かれています。民はですね、この杉越という羊の血をですね、鴨居とその柱に塗って、最後の災いが過ぎて、そして杉越の食事をとって、エジプトからいろんなものを剥ぎ取って、そして家畜や何やら子供やらおばあちゃんやらおじいちゃんらみんな引き連れて出ていくんです。神様はその時導かれたと書いています。神様はその時に、ペリシテのところには導かれなかった。彼らが恐れて、戦いを恐れてエジプトに引き戻ってしまったらいけないから、あえて神様は荒野を通らせて、そしてこの足の海の前にまで導いたと。この時民はですね、神様が導いてくれてるんだから大丈夫、まあいろんな不安や恐れはあったでしょうけれども、モーセについていったんです。ところがですね、目の前は海、一体これどうやって、小さい子供もいるし、おばあちゃんもいるし、おじいちゃんもいるし、どうやって渡るんだ。そう思ってると、その矢先に後ろからですね、地響きがするようなエジプトの大軍勢がこのイスラエルの民を追ってきたんです。考えてもいないことでした。考えてもいない予想外のことが起こったんです。主が導かれていても思ったように運ばない、途中でですね、このような絶対絶命と思われるようなことが起こってくるんだということを私たちはここから教えられます。主が導いてくれるのは安泰なのか、それは私たちの信仰にかかっています。私たちもイスラエルの民と同じように、その度にですね、一喜一憂して、ああやっぱりこれは導きじゃなかったんじゃないか、この決断は違ったんじゃないか、こう後ろからこう迫り来るエジプト軍の音を聞きながらです、追っ手のエジプト軍を見て、砂ぼこりを立てて今にも自分たちを捕らえようとしてくる、ああやっぱりエジプトにいたらよかったじゃないか、なんで私たちは出てきてしまったんだろうと。目の前には行く手を阻む海です。現状を見て不安になって当然ですよね。神様に不信を抱き叫ぶんです。なんでこんなことになるんだ、 やっぱりこれは違ったんじゃないか。神様の側はどう見てたかなと、ちょっとこう想像するんですが、まあ地上ではドタバタこうしてるわけですね。神様の側では。そんな私たちを見てですね、ほらほら、あなたは、まだ最後まで見てないじゃないか。どうしてそう、先走るのか。次があるから、ちゃんと見ててごらん。硬直状態にある民に向かって、主は言われたと、14章の14節にこうあります。恐れてはいけない。しっかり立って、今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。私があなたのために、主があなたのために戦われる。あなた方は黙っていなければならない。ストップ。騒ぐな。静まれ。何もするな。ただ見ていなさい。この後は皆さんご存知のように、神様がモーセに命じた、あなたの杖を上げ、海の上に差し伸ばせと。そうすると海が二つに割れる。その通りにモーセがですね、杖を上げると、海が二つに割れて、民はこの海を、乾いた地を渡ってエジプトを脱出します。一体誰がこんなことを予想したでしょうか。一体誰がこんなことを予想したでしょうか。モーセはこの時のことを振り返ってですね、申命記で言っているんです。あなたは人がその子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならない。あなたの神主の命令を守ってその道に歩み、主を恐れなさい。あなたの神主があなたを良い地に導き入れようとしておられるからである。最後だけ取りたいですね。良い地に導き入れようとしておられるからである。ところがですね、その手前には、人がその子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることをあなたは知らなければならない。どのような訓練でしょうか。主に導かれるということ、擦り傷作りながら体得していくということです。どんな方法で主が、神様が勝利を取らせてくれるのか、私たちには知らされていません。が、主に従っていったときに、確かに約束された通りのことがなされて、そこに主の御業を見ることができるのです。主は絶えずあなたを導いて、焼けつく土地でもあなたの思いを満たし、あなたの骨を強くする。あなたは潤された園のようになり、水の枯れない源のようになる。ああ、そうだったな、あの焼けつく地で。確かに神様は私を潤いで満たしてくれた。ああ、あそこで私の骨は強くされたのか。そして今、こんこんと溢れる泉を、自由を、喜びを、主の勝利をいただいている。水の枯れない源のようになる。ジタバタしたくなるような時にですね、心の動きを、流行る思いを、いろいろ計算してくるくる目まぐるしく回る頭の中を、すべて止めなさい。このような訓練を何度も受けました。そして静かに黙って、主を仰ぐ。動きたくなるけど、主を仰ぐ。そんな体験を何度もさせられました。誰が皆さんを導いておられるでしょうか。誰があなたを導いていますか。何に影響されていますか。 人は見た方向に体が向いて、目が向いた方向に体が向いて進むように作られています。運動の指導でね、よくするんですね。見た方向に必ず体は向く。本当にそうなんです。見た方向にしか向か動かないんですね、人っていうのは。霊の目もそうです。御霊が掲げている旗印を見て、主に導かれて、歩んでいきましょう。しばらく御言葉に応答して、祈りましょう。お立ちください。私たちを導いてくださっているお方がですね、今日私たちの告白、祈り捧げる告白の中にも働いてくださっています。今しばらくみんなで声を上げて祈りましょう。自分のこと、そしてまた教会にも導きというものがあります。教会のこと、特にですね、今後継者のこと、導き求めてみんなで祈っていると思いますが、その祈りがもっともっと熱くですね、みんなで求めて祈っていくことができるように、主の御心を求めて祈っていくことができるように、声を上げてしばらく、祈りましょう。ハレルヤ、イエス様の感謝とします。主よ、あなたの勝利を見させてください。イエス様、ハレル、主よ、ハレルヤ、イエス様、ありがとうございます。ハレルヤ、イエス様、イエス様、主よ、主よ、どうぞあなたの導きの中で、ハレルヤ、信仰を奮い立つ、信仰を奮い立たせ、あなたの御子を拝します。ハレルヤ、イエス様、ハレルヤ、イエス様、個人的な歩みの中にもイエス様、あなたが語ってくださっているその言葉を、御言葉を体験すること、御言葉に従い、あなたの御心を知っていくものとしてくださいますようにお願いいたします。ハレルヤ、イエス様、私たちの御言葉は本当にそうなったんだということを、本当に握って握って握りし続けて、最後まで導かれていくこと、最後まで主よ、あなたの御業を踏んでついていくこと、途中で投げ出すのね、途中で厳しさを返すのね、途中で人の思いに変わるのではなく、主よ、あなたの身を守る中、歩み続けることができるように、あたたけ渡し続けることができるように、どうぞ導いてください。主よ、あれにください、お願いいたします。ハレルヤ、イエス様、ハレルヤ、イエス様、感謝いたします。ハレルヤ、ハレルヤ、愛する主なる神様、あなたが与えてくださった新しい命、あなたが与えてくださっているあなたと同じ身思いの御霊、その御霊によって導かれることをどうぞ私たちに教えてください。頭だけでなく、心において、また体において、イエス様、このところにキリストに根ざして立て上げられていくものとしてください。この御言葉に従おうとするときに、私たちの内なるものが、罪と死の原理が、御霊の原理に戦いを挑みますが、すでに勝利を取っていますから、私はすでにそこに勝利を取っているという宣言と告白の中に、その思いを退け、あなたの御言葉を握り続け、従い続けることができるように、どうぞ愛する兄弟姉妹の上に、あなたの豊かな助けと支えをお与えください。主イエス様、そしてどうか小さいことから本当に勝利者としての体験をお与えくださって、揺るがない強いあなたの皆のもとに土台を据えた、固く信仰に立ったクリスチャンとして私たちを成長させてください。あなたに従い続ける中に、私たちはあなたの御心を知るものとさせていただけます。あなたは信頼する者にあなたの御胸を打ち明けてくださる、それを聞く者と私たち一人一人をさせてください。 このようにイエス・キリストを受け入れたのだから、彼にあって歩みなさい。キリストの中に根ざし、また立てられ、また教えられた通り、信仰を固くし、溢れるばかり感謝しなさいと。主様は個人の歩みの中においても、また教会の歩みの中においても、あなたが最後まで導かれるものに、あなたは勝利を見せてくださる。私たちが途中で諦めたり、投げ出したり、また主の御旨で始めたことを人の力で成し遂げることがないように、最後まで聞き続けて従い続けることができるように導いてください。そして大いなるあなたの備えてくださっている、その勝利を見ることができるように。あなたは私たちを良い地に導こうとしてくださっています。たとえ導きの中で困難が襲ってきても、それらに振り回されることがなく、それらに目を奪われることがなく、私の主は万軍の主だという告白の中に、旗印を挙げられたその旗のもとに進み続けることができるようにお導きください。絶えずあなたは私たちを焼けつく土地においても、私たちを満たし、その骨を強くしてくださいました。そして、私たちを良い地に導き入れようとしてくださっています。それを受け取るまで、またそのことが私たちの身になるまで、御霊の中を歩み続けさせてください。ハレルヤ、私たちの前を進みゆく愛する主イエス・キリストの名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。